ますっていう方がですね、おられるかと思うんですが、辛いですよね。私もこの嫌がらせを受けるっていうことは本当に、できればもう全部避けたいというふうにこう思ったりしますけれども、出ないでしょうか。こんな言葉なんですね。嫌がらせとは、相手を不快にさせたり、不利益を与えたりするなど、肉体的、精神的な苦痛を与え、人間としての尊厳を侵害する行為の総称であると、ね。ありがとうございます。特にこの最後のですね、肉体的、精神的な苦痛を与え、人間としての尊厳を侵害する行為の総称と。で、今日ですね、この言葉を最初に、引用しましたのは、まさに、ラバンという人がですね、嫌がらせがうまいというか、嫌がらせを平気でする人なわけですよ。で、そのラバンが今日の聖書の箇所の一人のこう中心人物になっていくわけです。で、早速ですね、25節から見ていきたいと思うんですが、ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに言った。私を去らせて、ふるさとの地へ帰らせてください。妻たちや子供たちを私にください。彼女たちのために私はあなたに仕えてきました。7年、少なくとも14年。ね、行かせてください。あなたに仕えた私の働きはあなたがよくご存知なのですから。で、そもそもですね、ヤコブは、兄のエサウを騙し、また、父のイサクを騙して、長子の特権を奪い取った。そんなことをしなくても待っていたら与えられるのにですね、待てなくって、そして兄の殺意を避けるためにですね、遠くそのヤコブのことを愛し、ヤコブも大好きだったその母親、そのリベカの叔父にあたる、ごめんなさい、リベカの兄にあたる、つまりヤコブから見たら叔父にあたるラバンのところに転がり込むわけですよね。で、ラケルに一目惚れをしまして、結婚したいって、それを父親のラバンにお願いした。で、その時にですね、こんなやり取りがありました。次お願いします。私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたにお仕えします。ですから結婚させてください。で、その時のラバンの言葉が非常に、巧みなんですね。悪知恵が働いている。ラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにやる方が良い、私のところに留まっていなさいと言った、ね、で、娘はレアとラケルがいるわけですよ。で、ラケルと言ってないんですね。で、それから7年間一生懸命、働いて、で、それでもこうラバンの方から何も言ってくれないので、ラケル、ごめんなさい、ヤコブから、もうこんだけ働きました、約束の時が来ましたから、どうか、下の娘ラケルをくださいと、ね、それでこの祝宴が、始まるわけですよ。で、ところが、このもう多くの方々はこれまで呼んでこられたからお分かりだと思いますが、朝起きてみると、そのラケルのはずがレアだった、ね、騙されたわけですよ。で、ラバンは別に真っ赤な嘘をついてるわけではないってわけですね。それで、いやいや、この地方ではまず姉を、それから妹をっていうことになってるから、先にレアを、でも1週間後にラケルとも結婚させてあげるから、その代わりその分また7年間私に使えなくちゃいけないって、もうわけのわからないことをですね言われて、ずっとこうヤコブは使えることになる。で、そういうこの流れの中で今日のことがまああるわけですけれども、で、そういうこの、なんて言いましょうかね、ラバンらしさっていうのはですね、今日のところにはもう満載という感じになります。で、30章の27節、次ですね、移していただきましょうか。ラバンは彼に言った。私の願いをあなたが叶えてくれるなら、あなたのおかげで主が私を祝福してくださったことを私は占いで知っている。で、これもですね、分かったような分からないような言葉なんですよ。で、ヤコブははっきりと、もう自分のふるさとに帰らせてくださいと。 私の家族、あなたの娘と孫たち、私のこの家族と一緒に帰らせてくださいって言ってるんで、私の願いをあなたが叶えてくれるなら、点々点なんですよ。叶えてくれるんだったらそうしていいよとも言ってない。で、私の願いというのは何かというと、ラバンはヤコブに言ってほしくないんですね。ヤコブを通して自分が祝福されている、もう利益をいっぱいもらっているということを実感してますから、ここにいてほしいというわけですよ。で、主が私を祝福してくださったって、主の皆も引っ張り出してきて、けれどもその彼に、主に対する信頼も恐れもない。で、私は占いで知っているってこう矛盾したことから言ってますよね。で、その次の28節を見てみましょう。さらに言った、あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ、私はそれを払おうと、ね、で、その結果ヤコブを去らせるということですか。いやいや、そうではない。報酬をはっきり言ってもらってそれを払うから、だから私と一緒にいてくれって言うわけですよ。で、ヤコブはですね、次見てみましょう。彼に言った、私がどのようにあなたに仕え、またあなたの家畜が私のもとでどのようであったかはあなた自身がよくご存知です。私が来る前はあなたの財産はわずかでしたが、増えて多くなりました。で、ここから今日のメッセージの題をつけました。私の行く先々で主があなたを祝福されたからです。私にはアブラハムからイサク、そしてイサクからヤコブ、私にと神様が引き継がせてくださっているところの祝福がある。あなたは祝福となりなさいとアブラハムに命じられた、その祝福の源としての、祝福の元としての、その生き方が、その命が神様から連綿と引き継がれてきている。で、そういう中で、私が行く先々で主があなたを祝福された、そのことあなたご存知ですよね。で、一体いつになったら私は自分の家を持てるのですかと言ってます。ヤコブはこの土地で自分の家を持ちたいと言ってるんではありません。私を去らせてふるさとの地に行かせてください、そのふるさとで私は自分の家を持ってこの家族と一緒に暮らしたいんです。この地に至っていつまで待っても自分の家を持つことをあなたはさせないでしょう、分かってますよっていうことですよね。で、それに対して、いつになったら私は自分の家を持てるのですかっていう問いかけでしょ。で、それに対してラバンがどう答えるかっていうと、こうです。彼は言った、あなたに何をあげようかってね、噛み合ってないんですよね。いや、言ってますやんって、ところがこう上手に答えてるようで、こう歯車かしながらっていう、ね、もうだんだんとこう皆さんのですね、もうイライラがなんかこう伝わってくるような気がしますけども、私も今日のこの箇所をですね、何度も読みながら、ってね、もうというときですね、もう、もうラバーンっていう感じでですね、何とも言えないこの苛立ちを感じたりしましたけども、そういう人なんです、ラバンっていうのはね。ということは、これ当事者であるヤコブにとってはものすごいストレスなわけです。こういう人とずっと一緒に彼は暮らしてこなければならなかった。で、それは一言ではない。私たち一人一人にも多かれ少なかれ、あーまた来たね。あるいは、あ、またあの人と今日も会わなければならない、もう大体わかる。もう言わなくてもあの人がこう言ったらこう来るだろうなっていうのはわかる。それは私が聞きたいことではないというですね、そういう人と一緒にいなければならないという状況があるわけですよ。どうでしょうか。で、それに対してヤコブはどう答えるか、ね、次お願いします。ヤコブは言った、何もくださるには及びません。何をあげようかって、それに対してちゃんとヤコブはですね、自分の意見を言ってますよ、まっすぐにね。で、もし私に次のことをしてくださるなら、私を再びあなたの群れを飼って守りましょう、ね、簡単に去らせてくれないっていうのは分かっている、だからとりあえずこのあなたの群れを飼いますよ、ただしこのあなたが報酬をくださるっていうんだったら、この私の次に言うことをお願いしますよっていうことで、その役部からの条件を提示するわけですよね。それは次です。私は今日 ちょっと私を消していただきましょうか。すいません。あなたの群れを皆見て回りましょう。その中からブチ毛とマダラ毛の羊をすべて、子羊の中では黒毛のものをすべて、ヤギの中ではマダラ毛とブチ毛のものを取り分けて、それらを私の報酬にしてください。真っ白のものじゃなくって、いろいろ色が混じっている。部分的に白があるんだけども、いろんなこの模様がある。そういうものを取り分けて、それを私の報酬にしてくださいと。わかりやすいためにね。で、後であなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさが証明されるでしょう。ヤギの中に、ブチ毛やマダラ毛でないものや、子羊の中に、黒毛でないものがあれば、それはすべて私が盗んだことになります。私のものはもうはっきり真っ白じゃない、そういうもの。もしそれ以外のものがあったら、あなたの群れから私が盗んだっていうことになります。私のものとしてそれをくださいと言ったわけですよ。私、フェアにやりますから。で、次お願いします。するとラバンは言った。よろしい。あなたの言う通りになればよいが。これの後ですね、いつもの、 聞くドラマ聖書ではですね、よろしい、あなたの言う通りになればよいが、みたいなですね、そんな声になってもうまいなと思いますけどね、そうはさせませんよってわけですよ。で、こう言ってですね、ラバンはどうするかというと、なかなかの人です、この人は。次、お願いします。ラバンはその日、シマゲとマダラゲの親ヤギと、ブチゲとマダラゲのメヤギのすべて、すなわち身に白いところのあるもののすべて、それに黒毛の子羊のすべてを取り除けて、ね、まあ、つまりその真っ白じゃないもので、ヤコブがこれを私の報酬としてくださいねとお願いしたものをすべて取り分けて、で、息子たちの手に渡したっていうんです。私ね、最初読んだ時にこの息子たちっていうのは、ヤコブたちのことかなと思った。だってヤコブは要求してるんですから。ヤコブは要求しているものを取り分けたと。で、息子であるヤコブたちの手に渡したのかなと思ったんですよ。ね。でもそうじゃない。この息子のようなヤコブに渡したという意味ではなくって、彼の本当の息子に渡したんですよ。つまり、ヤコブが欲しがっている、その、この真っ白ではない色がついているものを全部取り分けて、それをヤコブにではなくって自分の息子たちに渡します。そしてそれが一頭もヤコブのものにならないように、その後次お願いします。36節ですね。そして自分とヤコブの間に3日分の距離を置いた。もうどういうことがあっても混ざらないようにしたんですよ。ね。いやー、もう腹立つやっちゃうなと思います。で、ヤコブはラバンの残りの、つまり自分が報酬としてもらうはずの、このいろんな色が混ざっているものが一頭もない、そのラバンの群れを買うんですよ。ね。で、これがヤコブが仕向けられた現実でした。神様、どうしてですかって、ね。ふてくされても全然おかしくないっていう状況だと思います。こういう文字通り、こう、嫌がらせをする人なんですよ、ラバンっていうのはね。もう一遍そのさっきの嫌がらせの定義を見ましょう。次お願いします。嫌がらせとは、相手を不快にさせたり、不利益を与えたりするなど、肉体的、精神的な苦痛を与え、人間としての尊厳を侵害する行為の総称である。実は、ここに書きませんでしたけれども、ハラスメントとも言うって書いてあった。ね。で、いろんなハラスメントが今ある。そのことは、とても取り上げる時間がありませんから、また、いつかね、ご一緒に学びたいと思いますけれども、今日は相手ですから、ハラスメントって言葉出さなかったんだけども、要するにハラスメントなんですよ。ね。まさにヤコブの人間としての尊厳を踏みにじるようなことをラバンは巧みに、あたかも自分が正当なことをしているかのようなふりをしてやってのけるという、自分の優位な立場を利用して、ね、このヤコブの苦しみ、ああそう言われたらわかるっていう方々がね、おられると思いますよ。 ヤコブはどうしたでしょうか、ね、ヤコブはその自分の立場の中で、実は後で分かるんですけども、主を仰いで主に信頼しつつ祈りつつあることをするんですよ、ね、それはこれです。次行きましょう。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それらの白い筋の皮を剥いで、若枝の白いところをむき出しにし、皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ための水舟の中に群れと差し向かいに置いた。それで群れのヤギたちは水を飲みに来た時、盛りがついた。こうして羊やヤギは枝の前で交尾し、シマゲ、ブチゲ、マダラゲのものを産んだ。これね、不思議なんですよ。だってこのシマゲとかブチゲとかマダラゲの羊っていないんですもん。だけどもこのこうポプラとかアーモンドとかね、そういうものをこうビャーッと剥いで、その白い部分をこうむき出しにしておいて、で水を飲んだ時にそれをこうヤギたちが見るようにした。それで不思議なように盛りがついて、で生まれてきたそのヤギがですね、親とは違う色のここに書かれているようなシマゲであったりブチゲであったりマダゲのものだったということが起こったんですよ。そしてこのこの後ね、次お願いします。すいません。どうしてこういうことがこの起こったのかっていうことが、まあ、今日は今30章やってますけども、31章になるとこの分かるんですよ。わけの分からないことなんですけども、あ、こういうことだったのかなっていうことが分かるのがこれです。31章ですけども、7節。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。これはヤコブがレアやラケルに一緒に私のふるさとに行こうって言って、その文脈で言ってます。しかし神は彼が私に、つまりラバンがヤコブに害を加えることを許されなかった。十分害を受けていると思いますけども、彼がブチゲのものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがブチゲのものを産んだと。またシマゲのものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがシマゲのものを産んだ。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだって言ってます。こういうことが起こってたんですよ。さらに次お願いします。群れのヤギに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、見よ、宮城と交尾しているごめんなさい、宮城と交尾している宮城はシマゲ、ブチゲ、マダラゲばかりであった。すると神の使いが夢の中で私に、ヤコブよと言われた。私ははいと答えた。見つかり終われた。目を上げてみよ、宮城と交尾している宮城は皆シマゲ、ごめんなさい、宮城と交尾している親木は皆シマゲ、ブチゲ、マダラゲである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。天使のその幻をこの神様はヤコブに見せて、そして一頭もいないはずなのに、幻の中ではちゃんと報酬のヤギがいて、そしてそこからこの生まれ出てくる、そういう幻の中で、あ、そうか、神様は私に与えてくださるんだと気づきを与えてくださって、先ほど見たようなそのことをこのおそらく神様に示されてやったってわけですよ、ね、さて、で先ほどの続きに戻りますけども、30章の40節ですね。次お願いします。ヤコブは羊を分けて、その群れがラバンの群れのシマゲのものとすべての黒毛のものに向かい合わせになるようにした。彼は自分の群れを別にまとめておき、ラバンの群れと一緒にしなかった。また強い群れに盛りがついた時に、ヤコブはいつもあの枝を水群れの中に群れの目の前になるように置き、枝のところで交尾させた。起こしたんですよ、ね、そして次お願いします。あ、次お願いしますね、しかし弱い群れの時にはそれを置かなかった。こうして弱い者はラバンのものとなり、強い者はヤコブのものとなった。このようにしてこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、それにラクダとロバを持つようになった、ね、 不思議なんです。で、ヤコブの方としては、ただ、ね、示されるままによくわからないんだけれども、このポプラとかアーモンドとかのその木の白いところをこう出してですね、そして合尾させる。生まれてくる。そして、あ、強いものだな、これは。あ、弱いものだな、これは。で見たときに、このラバンの群れから出てきたものじゃないですか。けれども、最初の約束では、この、そういうしまげとか、まだれげ、ぶじげのものは、私のものってあったから、それを自分のものにするわけです。しかもその時に、見るからに弱いものと見るからに強いもの。で、強いものを自分のものにして、弱いものはラバンのものにすると。そういう地位を働かせて、やっていくうちに、どんどんどんどん、いわゆる、ラバンの言葉でもって報酬とされていたそのもので強いものが、ヤコブのものになっていくということが起こりました。ね、で実はここには言葉遊びがありまして、白いこの部分をむき出しにするっていうのがありましたよね。ポプラであったりアーモンドであったりその木の白い部分、その白いとか白っていうのは元々のヘブル語ではラバンなんですよ。だから、白い皮を剥ぐっていうときに、その白いってのはまさにラバンっていう言葉。そして、それを剥き出しにする、剥ぐっていう、それはしばしば旧約聖書ではその恥を表すっていう意味で使われます。だから、ラバンの恥をこう晒すっていうことが象徴的にされているような、そういう方法を神様は示されて、お前のことはよくわかっている。直接的にお前が何にもできないようでも、私がする。あなたに報酬を私が与える。と、そのように奇跡を持って、ヤコブを富ませなさった。こういうことを神様はなさったというのが今日の箇所なんですよ。ここから私たちに神様は何を教えてくださっているでしょうか。祈りつつ思い巡らす中で、一つの新約聖書のですね、御言葉がぐーっと私に迫ってきました。ね。それをご一緒したいと思うんですが、では次お願いします。ローマ人の手紙の8章ですけれども、まず31節。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ね。神が味方なんです。天地万物を作られた神が、人間が姑息なことをいろいろとごちゃごちゃしても、そういうものをはるかに超越した形で、どうだってできる、その全能の神が、私たちの味方だ。ならば、誰が私たちに敵対できるでしょうかって、これはパウロの実感を込めた言葉ですけども、パウロにそういう実感を与えたのは、パウロにこの言葉を託したのは神様ですよ。そして今朝、私たち一人一人に神様はこのことを、もう一度、このラバンから受けたハラスメント、この意地悪を耐え忍んで、奮闘しているそのヤコブに対しての言葉を通して私たちに与えてくださっているんですよ。その次、飛ばしますけども、8章の35節ですが、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？でね、ここに苦難なんてない、苦悩なんてあなた方に与えない。迫害に合わせないよっておっしゃってない。ね、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？もうそういうものをいっぱいパウロは体験してきた。それはあるんです。で、しかし、これらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。これは私たちが前向きに生きることができる勇気を与える言葉ではありません。これは道徳や哲学ではありません。私たち人間が、ね、その私たちの体験や理性でもって考え出すことができる、こういうふうに考えたら前向きに生きれるよという、そういう言葉じゃないんです。私たちを、ヤコブを全部知っていてくださるところの神様が圧倒的な勝利者なんだと はっきりと宣言してくださる確かな言葉なんですよ。ラバンの嫌がらせとそれに対抗する何か悪知恵合戦のような、そんな風に呼べる箇所です。でも実はそうではない。神様を恐れ、神様の御前に自分の罪を認めて悔い改め、そして神様を仰いで神様からの祝福を信頼している、そういうヤコブがひたむきに神様から与えられているその命を目の前でできることを精一杯するということで燃やし続けている、そのヤコブに神様が答えて憐れんで恵んでくださっている、そういう現実、それがここに表されている。神様は生きて働いておられた。神様は今も生きて働いておられるんですよ。私たち一人一人の現実を知っていてくださって、以前にもですねご紹介したことがあった、神をどうして理不尽な苦しみ、人生の不条理という、井戸垣明先生という方も召されましたけども、その方が書かれた本から最後に引用してですね終わりたいと思うんですけど、この井戸垣先生は伝道者になって間もなく、ね、さあこれからっていう時に重い病気にかかってお医者さんからですね、長くは生きられない、とてもじゃないけども牧師はできないと言われて、もう悔しくて悔しくてですね、もう泣きながら、神様あなた頭悪いんじゃないですか、どうしてあなたに捧げてこれから伝道者として歩もうとしているこんなものをこの病気にするんですか、ね、訴えて訴えて、だけどもこのその中で病と戦いながらですけれども、長くこの方はですね主に仕えて召されていった。その中で数冊の本を書かれたんです。そのうちの一冊ですよ。で、少しですね、皆さんとご一緒に味わいたいと思うんですが、ではお願いします。苦難を耐え忍ぶ、それだけで私たちは神の栄光を表すことができる。行動によっては神のお役に立つことは何もできないし、かえって人の世話を受けなければならないことさえあるかもしれない。それでも忍耐する、忍耐するこの一字で神の栄光を表すことができるのである。私の奉仕する教会で最近一人の方がバプテスマを受けた。少し前に自宅から老人ホームに移っておられたので、そこから教会にお連れしてバプテスマを行ったのだが、その方をお見舞いするうちにだんだんその体の辛い状態がよく分かってきた。自分の足がベッドからずり落ちても自分で治せない。誰かが来てくれるのを待つばかりである。この方にとっては生きることが仕事である、忍耐が仕事である。別の老人ホームにいた一人の老人は晩年意識が少し薄らいできていたが、お見舞いに行って祈るとアーメンと言った。ありがとうとアーメンがこの方が口にできる言葉の全部だったのである。こんな身動きできない体でアーメンと神の真実を告白し、ありがとうと感謝を表す。このようにして自分では気づかないうちに神の栄光を表していたのである。なぜですかという問いに答えは与えられなくても、神がその苦難が起こることを許されたという事実を受け止め、それを忍び通すことによって私たちも神の栄光を表すことができる。もちろん一口に忍耐といってもそう簡単なものではない。肉体的苦痛一つとってもそうである。私は約3年前肝臓がんの疑いで入院した。足の付け根の動脈からカテーテルを挿入し、検査と治療を同時に行うためだった。検査終了後、一昼夜、少しでも体を動かしてはならない。さもないと動脈血が吹き出て、 部屋中に飛び散ると言われていた。他の検査との手順に間違いがあったことも加わって、検査後の夜の苦しさは想像を絶していた。私は後で振り返って、地獄の次の次くらいだったと書いた。しかし、特別な苦しみのもとにある人には、折にかなって特別の恵みが与えられることを私たちは信じることができる。そしてその恵みによって忍耐することができるのである。私などよりはるかに大きい苦痛に今日も耐えておられる方々がたくさんいるに違いないと思う。折にかなって特別の恵みが与えられる。殉教のことをですね、時々考えます。この日本の国でもものすごい拷問を受けたクリスチャンの方々がいたわけですよね。そういう苦しみに耐えてきた。もうこの世界中のキリスト教会っていうのは殉教者の地の上に立ってるわけですよ。今もそれはある。まあ、来週この1年に1回のですね、迫害館に置かれている教会のための国際祈祷日が来ます。まあ11月の5日と12日の2回にわたってなんですけれども、12日は、この久しぶりの方々を歓迎する子ども祝福式の時ですので、5日の日だけですね、それをしたいと思ってますが、今も迫害の中に置かれている。そしたら私もこう捕らえられて、イエス様を信じる信仰ゆえの苦しみ、また牧師という立場であるがゆえのこの拷問を受ける可能性があるってことをやっぱ思うわけですよ、ね、今の現状、日本の現状だったらそれの可能性は非常に低いですけれども、でもいつそういうふうになるかわからない。そしてやっぱり正直辛いだろうな、足りることができるだろうかな、怖いな、人間的な感情としてはそれは当然思いますよ、ね、けれどもその時になったら自分でも不思議なように、その自分の思い、自分のこの力、限界をはるかに超えた上からの忍耐の力を与えられて、その恵みによって耐えることができるのかな、主よ、と思います。ね。で、実際にこれまでそういう苦しみにあってこられた方々は、まさにこの井戸垣先生が書いてらっしゃるように、折にかなって特別の恵みが与えられる。で、その中で生きてこられたんではないかな、と。私のように特別な苦しみを通ってこなかったものはただ想像で言うしかないんですけれども、そのように思いますよ、ね、あ、そうやってみたらそういう恵みが与えられてきたなっていう方々がこの中に幾人もおられると思います、ね、今週もそれこそヤコブがラバンから受けたような嫌がらせを、ね、もうそのことをこう想像するだけでもキューッと胃が痛くなるような、そういう現実を受けるであろうという中に使わされていくっていう方々がおられるでしょう。あるいは病や痛みとの苦しみを強いられる、そういう、ああ今週も辛いな、10月が終わる、大変だったな、11月ももっと大変かもしれないな、ね。だけども私は、あなたは一人ではない。全部をご存知の主が、私が味方だよ、私の喜びの娘よ、私の愛する息子よ、としっかりとこう抱いてくださっている、そのお方が確かに生きて働いておられるという中で、この1週間が始まっているわけですよ。私の行く先々で主があなたを祝福されたから、ね、最後のスライドを出していきましょう。このヤコブの言葉、私の行く先々で主があなたを祝福されたから、だからあなたは祝福されてるんじゃないですか。で、厚かましいような言葉かもしれない。いやでも、そうではない。主からの恵みが私を通してあなたに、で、そう言われるような、そう告白することができるような立場を私たち一人一人も与えられてるわけですよ。ただただ一方的な恵みによって。そのお方を、霊の目で見上げながら、そのお方のお言葉を霊の耳で聞きながらであるならば耐えることができる。そのことを信じて ご一緒に歩み出していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。お一人お一人びとりのその戦いをよく知っていてくださる主が、生きて働いておられるその御臨在を最下にしてくださり、御言葉によってあなたしか与えることのできない励ましを、慰めを、約束を、命を注ぎ込んでくださっていることを信じて皆をあがめます。神様、どうか本当にシビアなその現実の中に、あなたがご指示くださっていることを忘れないで、上を仰いで、上からの力をいただきつつ、自分で頑張って耐えるのではなくて、あなたにお委ねしつつ、あなたにご一緒していただきつつ、あなたに支えられつつ、主よ、歩んでいくことができますように、私たちを顧みてください。どうか、あなたの知恵を与えてくださいますように、役場に不思議なようにあなたが知恵を与えてくださったように、あ、こうすればいいんですね、主よ。今まで握っていましたけども、手放せばいいんですね、主よ。こちらに行けばいいんですね、主よ、感謝しますと、あなたのその細き御声をいただきつつ、歩んでいくことができる私たちとして導いてくださいますように。ありがとうございます。今週週間の歩みを見てにおいたねし、イエスキリストその名前を通してお祈りいたします。アーメン。